こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は週末の武藤のエンタメ会でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は3月8日国際女性デー本番でございます。私ども1週間ね、ミモザウィークと称してお話をしてきました。今日はその総仕上げということで、今回のね、国際女性デーにぜひ見ていただきたい作品を1本ご紹介したいと思います。そちらがウィキッド、二人の魔女でございます。これがですね、ミュージカル版では、善とは何なのか、悪とは何なのかというね、ことが大きな主題であって、で、第1幕では、抑圧からの解放を取り扱っているんですね。で、今回の映画版に関しては、そこにさらに自己需要のメッセージが強く打ち出されているんです。ね、さらに、友人とのシスターフットの物語でもありますので、ぜひ劇場で見ていただきたいということで、ご紹介してまいります。私はこの番組の中でも何回かお伝えしているんですけれども、こちらは、シドニーで12月にですね、2回ほど見まして、昨日3月の7日公開日には字幕版吹き替え版と2回見てまいりました。1回がね、2時間41分とちょっと長めなんですけれども、それでも、なんかね、2回続けても全然そんな、つまんなくなっちゃったな、みたいな、飽きちゃったな、みたいなことも全くないので、最後まですごく楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で、作品の概要に行く前に、ちょっとだけ注意点的なことをお話ししたいんですけれども、今回のこちら、ウィキッド二人の魔女は、英語版だとね、パート1ってちゃんと書いてあるんですけど、日本語版だと書いてないので、ここでちょっとお知らせしておきたいんですが、こちらは第1幕パート1でございます。なんでこれをね、わざわざ強調して言うかというと、私、ロード・オブ・ザ・リングを見に行った時に、あれ？これ続くんだと思って、ちょっと、うわーってびっくりしたことがあったので、みんなにはね、私の二の舞になってほしくないということで、こちらをお話しいたしました。あとはそうですね、吹き替えで見ようかなって思っていらっしゃる方も多くいらっしゃると思うんですが、吹き替えで見ると、どうですかね、皆さんは声優さんのお声詳しい方でいらっしゃいますか？例えば、私はよくね、吹き替えが好きなのでよく見るんですけど、あ、この人モブだと思ってたけど、吹き替えの声優この人だから、あ、この人犯人か、重要な役だわ、みたいなのが分かっちゃうんですよ、第1話で。それって多分、吹き替えで見る人あるあるだと思うんですけど、今回も、ちょっとね、吹き替えで見ると、2幕目のネタバレをね、踏む可能性が高いです。いや、どうですかね。なんか、すごく素晴らしいお声なので、どうしてもね、お、この声は、ってなっちゃうんじゃないかなと思ったので、もし、私ちょっとね、声優さん詳しいし、ウィキッドのミュージカルは見てないし、第2幕のネタバレは踏みたくないって思ってる方は、どうだろうな、字幕の方がいいんじゃないかなと、私、個人的には思います。まあ、字幕でもね、わかる人にはわかっちゃうから、まあまあそんなに気にせずに見ていただいてもいいのかなと思います。あと私がぜひ字幕をおすすめしたい理由の一つに、ピーター・ディングレイジ演じるディラモンド先生という先生がいます。その先生はね、ヤギの先生なので、ピーター・ディングレイジはね、スクリーン上には現れません。ちなみにピーター・ディングレイジはゲーム・オブ・スローンズのティリオン・ラニスター役でおなじみかと思います。で、こちらがね、すごい、おー、歌唱上手だねって思ったんですけども、こちらは、吹き替え版は山寺宏一さんが務めていらっしゃいます。もうこれでね、皆さんお分かりになったかと思うんですけれども、日本で一番芸達者な人がやる役なんです。なのでもちろん吹き替え版も素晴らしいですが、字幕版のピーター・ディングレイジ版ぜひねご覧いただければなと思います。ではこれから、作品の紹介、そしてネタバレなしの感想、ネタバレありの感想、そして最後の最後は第2幕どうなるのかなというミュージカルをもう見たことある人に向けて、まあお話ししたいなと思います。最後の最後、パート1以上のネタバレを含みますので、またその時お声掛けします。 ちなみに私、この番組の中でも何回か言っているんですけれども、あ、そうだ、このね、配信で私以前、ウィキッドの配信を作っているんですけれども、もしそちらを聞かれる場合は、第2幕までの、なんだ、ネタバレが含まれてますので、そちらも、ご利用くださいませ。で、そうそう、その中でもお話ししたんですけれども、私はフィレロが好きじゃない、毎回フィレロがピンとこないという話をね、毎回してるんですが、今回はどうだったかっていうのをこの後お話ししていこうと思います。ぜひお付き合いくださいませ。ではこちら概要からお話ししますね。こちらが1995年に出版された小説を元に作られた舞台ミュージカル、2003年10月にブロードウェイで初演されて以来、現在でもロングランを続けている大ヒット作品でございます。映画の話が出ては消え、もうまた出ては消えしたんですけれども、今回初めての映画化です。もうね、2010年ぐらいからね、映画化する、しない、する、あ、やっぱなんかあの話聞こえてこなくなったなっていうのずっとやってたんですけど、やっと、今回初めて映画化にこぎつけました。監督がジョン・チュー監督ですね、ジョン・M・チュー監督。こちらがクレイジー・リッチとか、イン・ザ・ハイツ、イン・ザ・ハイツもね、いいミュージカルですよね。で、おなじみかと思います。で、主演が、もうね、イゴット、あともう一個で達成なんです。オスカーさえ取れば、イゴットを取れる、シンシア・エリボ。あと、もちろん皆さんご存知のアリアナ・グランデでございます。で、あと先日のアカデミー賞では、美術部門と衣装デザイン部門、それぞれ受賞いたしました。その他ね、数々のアワードで受賞、ノミネートをされています。では、公式からあらすじをご紹介いたします。魔法と幻想の国、オズにあるシズ大学で出会った二人、誰よりも優しく聡明でありながら、家族や周囲から疎まれ孤独なエルファバと、誰よりも愛され特別であることを望むみんなの人気者グリンダは、大学の寮で偶然ルームメイトに。見た目も性格も、そして魔法の才能も、まるで異なる二人は反発し合うが、互いの本当の姿を知っていくにつれ、かけがえのない友情を築いていく。ある日、誰もが憧れる偉大なオズの魔法使いに特別な力を見出されたエルファバは、グリンダと共に彼が司るエメラルドシティへ旅立ち、そこへオズに隠されていたある秘密を知る。それは世界を、そして二人の運命を永遠に変えてしまうものだった。というあらすじになっています。で、こちらね、ぜひこれを見る前に、もちろん何にも、なんて言うんですか、何も分からずに見ていただいても面白いんだけど、やっぱりオズの魔法使いは、ウィズはね、見なくても大丈夫なんですけど、オズはぜひ見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。なのでちょっとだけオズの魔法使いのお話ししますね。竜巻に巻き込まれて家ごと吹き飛ばされてしまったドロシーはオズの国へ。その時、家の下敷きになった東の魔女は死んでしまいました。その東の魔女は西の悪い魔女の妹だったのです。家に帰りたいドロシーは北の良い魔女グリンダの教えに従い、家の下敷きになって死んだ東の魔女のルビー色の靴を履き、黄色いレンガの道を進みます。カカシ、ブリキのキコリ、ライオン、犬のトトと一緒にオズの魔法使いのもとへと旅立ちます。やっとオズと対面し、叶えてほしい願いをオズに伝えますが、引き換えに西の悪い魔女を退治することを提示されたため、ドロシーたちは今度は西のウィンキーという国を目指します。魔女に捕まってしまった一行ですが、ドロシーが西の魔女のバケツに水をかけると、みるみる間に魔女は溶けてしまいました。というお話でございます。このいくつかのキーワードが分かってると、より楽しめるし、特にね、英語の歌詞が、ああ、なるほど、なるほどって分かると思うのでね、ぜひ、まあ、見なくてもいいんですけど、入れといてもらうといいかと思います。ではまず、ウィキッドの魅力をいくつかに分けてお話ししたいと思います。まず今回初めての映像化ですので、やっぱりね、舞台の上ではできないことも映像ではいくらでもできるようになるので、それがすごく良かったですね。ただもちろん、舞台版に対してすごくね、リスペクトがあるので、元々のウィキッドのファンの方も十分に楽しめるんじゃないかなと思います。あとは何と言っても主演二人の歌唱の素晴らしさですよね。まずね、一番最初のナンバーが No One Mourns Wicked という一曲になるんですけれども、 アリアナ・グランデの歌声を聞いた時に、もうこっからの41分、もう約束された時間になるっていうのをね、やはり確信いたしました。彼女はもちろんね、歌手として歌唱力っていうのは定評があるじゃないですか。でもそれ以上に、この、まあ、ウィキッドご覧になった方はお分かりになると思うんですけど、オペラの歌唱っていうのが必要になってくるんですね、あそこのナンバーは。なのでそれを完璧にやってのけているなというのがもう第1曲目から分かってきます。しかも歌唱もそうなんですけれども、もうどこか切ない、何かあったんだろうなというのをビンビンに漂わせてくるんですね。でそれは第1幕で見ても、あの切ない表情の理由はこうだったんだなっていうのは分かるんですけれども、これは2幕見た時にもまた聞いてくるので、ぜひね、全部見終わったらまたパート1に戻ってみたくなる、そんな作品だと思うので、ぜひそこも注目されてみてください。あとシンシア・エリボはね、私やっぱりどうしてもね、ハリエットの時の歌声、力強い歌声を想像していたんですけれども、彼女の歌声本当に表現力豊かだったので、いい意味でね、期待を裏切られました。と言いますのも、なんだろう、もっとすっごく可愛らしい少女的な可愛らしさも出すことができたりとか、例えばウィザード&アイ、生まれて初めて希望にあふれてもう溶けてしまいそうなほどの胸の高鳴りを歌った曲があります。そちらも良かったし、あと I'm not that girl、 こちらもすごくすごく切ないく歌い上げるんですね。でこれ舞台版で聞くよりも映画版で聞いた方が自分にズドンと入ってくる感じがあるので、それはね、シンシアの歌声のなせる技なのかなというふうにも思います。あともう最後の一曲ですね、これはもう言うまでもない、もう皆さんね、いろんなCM とか SNS で散々もう聞かれてると思うんですけれども、ディファイング・グラビティの怒りや迷いが確信に変わった時の堂々たる圧倒的な歌声っていうのは、もうこれなんでしょうね、このシンシア・エリボの歌唱なくしてこの映画はなかっただろうなっていうふうに思います。そしてやっぱりその時も、もう舞台見た方もね、あの場面ですごく感動したと思うんですけれども、だから舞台で感動したんだから、そりゃさ、映像になったら自由度が上がるんだし、 CG だって使えるんだから、まあまあまあまあ感動するでしょ、はいはいみたいな思うと思うんです。私はそう思ってました。なんかまあまあそんなもんなんじゃないのぐらいに思ってたんですけれども、やっぱりね、あのシーンは映画版でより、なんていうんですかね、ミュージカルリスペクトも持ちつつ、さらに探求された表現だったんじゃないかなというふうに思います。でその他、脇を固めるキャストの方もね、すごく良くてですね、ジェフ・ゴールドブラム、もうミシェル・ヨーもね、発表があった時に、ジェフ・ゴールド・ブラムはオズの魔法使いですね。で、ミシェル・ヨーはマダム・モリブルの役を演じているんですけれども、発表があった時からね、ハマり役すぎるでしょっていうのがすごくね、SNS で、見て取れました。私もそう思います。あとね、イーサン・スレーター演じるボックもね、良かった。もっと歌う曲が本当にちょっとね、ちょっとしかないので、もっと見たかったなというところです。あとネッサ・ローズを演じたマリッサ・ボーデ、彼女はネッサ・ローズはね、ウィールチェアなんだっけ、車椅子に乗っているんですけれども、彼女自身ね、今回は当事者での起用ということになっていて、彼女の優しい伸びやかな歌声も今後第2幕に期待したいなと思います。本当にね、ほんとちょっとしか歌うとこがないのよね、第1幕ではね。だからもうちょっと聞きたいなって思っています。あともう歌唱といえばなんですけれども、主演2人はもうわかるじゃないですか。ジェフ・ゴールド・ブラムもね、わかる。もうジョナサン・ベイリーが今回フィエロなんですね。で、私何回も言ってきましたよ、フィエロ好きじゃない、どのフィエロ見てもピンとこない、何回も言ってきました。だけど今回のフィエロは本当にジェンダーとかセクシャリティとか関係なく、みんながメロメロになっちゃう、本当にうっとりする自由気ままな王子様なんですよ。で、軽薄で薄っぺらくて何も考えてないんだけど、実は考えてるんだよねっていう、そのいい感じのさじ 加減がうまいことジョナサン・ベイリーが演じていたなと思います。これはアリアナ・グランデのポピュラーにも言えることなんですけれども、まあ、彼女のこの先をご存知な方にとってはすごくね皮肉なナンバーだと思うんですけれども、そうですね、最初のノン・ワン・モンズ・ウィキッドではすごく高らかに歌い上げる彼女なんですけれども、ポピュラーでは本当に無邪気で何にも考えてないんだけど、実はそれが後にというのが、なんて言うんですか、暗示させる歌い方なんですよ。だから掴んでるし上手だねと思っていましたね。あとね、やっぱりね、画面に映ってる間中すごく魅力的なんですよ、二人ともね。まあ、フィエロもそうですし、アリアナもそうです、シンシアもそうですね。だからこそ2時間41分っていう長い尺の映画であっても、こちらも何にも飽きが来ないのかもしれません。で、ここで、衣装と美術の話に行こうと思うんですけれども、今回はね両方ともアカデミー賞を受賞いたしました。もうとにかくね、1回目にパッと見た時の美術はもうこれ全部 CG でしょって思ってたんですよ、私は。そしたらほとんどが CG のところってほとんどなくて、本当にもう最後の方のラストにすごく効果的に CG を使用しているぐらいで、あとはね結構しっかりセットを作ってるみたいなんですよね。もうそこにびっくりしました。この中のシーンで出てくるね、シズ大学全部一から作ってるみたいなんです。しかもあの中の図書館だったりとか走っている電車っていうのも CG じゃなくて実際に作ってるそうなんですよ。もう本当にね、圧巻なのでぜひ見てください。ハリーポッターとか見るのお好きな方とかだったら、多分あのあたりのファンタジー世界に引き込まれる感覚のセットの、なんて言うんですか、物言う力がすごいので、ぜひ、見ていただきたいのなと思います。あとは衣装ですね。衣装、今回、担当いたしました、ポール・タズウェル、アフリカ系の男性として初めてアカデミー賞コスチュームデザイン賞に輝いたそうです。で、衣装ね、とっても繊細で素敵なものが多いんです。以前舞台版のウィキッドのお話をした時に、舞台版ではアシンメトリーなデザインをあえてしてある。で、シンメタリーなお洋服を着てる方もいるので、そちらもぜひ注目してみてくださいっていうことをお話ししたんですけれども、今回がそちら舞台版を踏襲されていて、アシンメトリーなデザインが、多く見られます。本当ね、好きなものがたくさんあるんですけれども、まあ、シズ大学の制服もいいし、マダム・ボリブルはね、全体的に常に素敵な、もう、主演の二人は当たり前じゃないですか。だけどそうじゃない、マダム・モリブルも素敵なんです。もう、彼女の寝間着とかもすごい素敵なんですよ。あとね、フィエロのジョッパーズみたいなのも、まあ、フィエロが着るからかなとも思うんですが、本当に素敵でしたね。本当に画面の力が、先ほども美術の時にお話ししましたが、画面の力がすごいので、もうね、幸せな時間を過ごしていただけるんじゃないかなと思います。では、ここからストーリーに入っていくにあたってネタバレありでお話ししたいと思います。そうですね、ネタバレなしの注目ポイントとしては、オープニング一番最初に、の方ですね、オープニングにちらっと映る馬に乗っている人がいるんですけども、その馬上の人は誰なのか、あと冒頭でもねお話ししましたが、自己需要のお話でもあります。そして解放の話でもあります。そのあたりは私たちにすごくね勇気を与えてくれる、カタルシスを与えてくれるシーンだと思いますので、ぜひご注目ください。あともう一個が、やっぱり結構ね、これはウォークな作品かなと思います。政治的というか、過去に学べというキーワードが出てくるんですけれども、国が不安定な時、為政者が取る方法っていうのは過去からね何度でも同じことを繰り返しています。スケープゴート、共通の敵を作るっていうことをこの作品の中でも何回か触れているんですけれども、この作品自体がもともとは湾岸戦争の時に、書かれたものになるんですけれども、 またね、きっと、それからも私たちはこの作品が発表された以降も同じことをしていると思います。スケープゴートを作ってその人たちから言葉を奪います。で、私今回もね、また見て思ったんですけれども、優れた物語、ファンタジーっていうのはただのおとぎ話、もう架空の話なんかじゃなくて、私たちに現実を見るように呼びかけてくれている作品だなというふうに思います。なのでぜひ、これはね、ミュージカルとしても素晴らしいですし、学園もの、学園のなんていうんですかね、友情もの、正反対の二人だったのにっていうパターンとして見ていただいてもいいですし、やはり政治的な目線で見ていただいても何でもいいかと思います。ぜひ、二人の魔女は3月の7日から公開しておりますので、どうぞご覧ください。ではここからネタバレに入っていこうと思います。先ほども申し上げた通り、映画の冒頭で大きな問いが立てられるんですよね。人はそもそも邪悪に生まれるのか、それとも邪悪になるのかという問いです。ノーワンモンズ・ザ・ウィキッドの中でも、善と悪、もう善人は知ってますよとか、なんか悪人はどうですよとか、悪はもう絶対滅びるってね、分かった、これで子供らも学んだだろうみたいなことがすごい歌詞としてもね、何回も何回も出てくるんですね。で、冒頭のナンバーではもちろんエルファバのことをウィキッド、邪悪と歌っているんですけれども、今回の映画では明確にこの、映画の中での善悪の落としどころっていうのは、パート1では差別を悪として描いています。なので繰り返し何回も何回も描かれるんですよね。まずは、父親からですよね。エルファバは父親からも周囲の人たちにもただそこにいるだけなのに疎まれたりとか嫌悪感を向けられてしまいますし、グリンダというか、その時はガリンダなんですけど、ガリンダに関してはもうね、その緑の肌の色に対してプロブレム、問題、あなたの問題という、肌の色、あなたの肌の色は問題なのだという言葉をね、投げかけるんですよね。で、次に妹のネッサローズ、彼女も車椅子に乗っているんですね。で、表立って差別されたりすることはないんですけれども、あくまで周りは善意から彼女のことをね、半人前扱いするんですよ。一人前の自立した人として扱ってもらえなくて、みんながなんか変に手を差し伸べようとする。で、同情的だったりする。これこの後に出てくるオズの魔法使いもそうなんですけれども、オズの魔法使いはペテン師でした。で、ペテンであるっていうことはすごくね、人の嫌悪感を誘うんだと思うんです。そしてこの中で描かれるネッサローズに対する偽善も、同様にこの物語ではちょっと、なんていうんですかね、ペテン師に対する気持ちよりはもう少し、直接的ではない言い方で、嫌悪感を表しています。で、次に、ディラモンド先生たち、カッコつきの動物ですね。で、原作では動物はこの物語の中には2種類います。ただの動物とカッコつきの動物っていうのがいるんですね。で、カッコつきの動物に関しては、人間と同様に言葉を喋って洋服を着て文化的な生活を営んでいます。で、今回ね、映画版さすがだなと思うんですけど、やっぱり原作に出てくるカッコつきの動物がたくさん見られて、やっぱりまあ舞台だとある程度ね、縛りがあるので、それもすごく私は良かったなと思います。で、ちょっと戻るんですけど、なのでオズでは、動物たちがどうやら迫害されてきている様子っていうのが伺えるんですよね。なんかオズの魔法使いの石像のところが、それがハプニングによって割れてしまうと、シズ大学の元々の石像には動物たちの絵が描かれていたっていうのが一瞬映るんですけれども、それも、あ、過去にはきっとこういうことがあったのだろうな、迫害の歴史が今からこうやって紡がれようとしているなというのが伺えるわけです。で、言葉や職業をカッコつきの動物たちが奪われていくんですね。で、私ね、ディラモンの先生のサムシングバッドという曲がありまして、これは、映画、英語版、言語版も好きなんですけれども、劇団四季版の私、歌詞が好きでして、英語版だと、サムシング、 Something Bad っていう歌なんですけど、Something Bad is Happening is on Oz。Oz の世界でなんだか悪いことが起きているという曲になるんですけれども、指揮版はもっと直接的に言葉奪われるという、これ歌っちゃってよかったかな、という歌詞になっていて、もっと直接的に、ね、恐怖を駆り立てられる、歌詞になっています。で思い出していただくと分かる通り、エルファバの魔法が、発揮されるところ、エルファバが感情のコントロールができなくなってしまうところは、いつもこれらの差別と対峙したり、思い出したりした時に彼女は魔法を発動させていたんですね。だから彼女の魔法の力っていうのは、どういったところから生まれてきたかっていうのを考えるのは、このあたりになるんじゃないかなというふうに思います。では次にグリンダなんですけれども、グリンダの役ってすごく難しいんですよね。まずはこのフィエロ同様、頭空っぽという役をやっておかなきゃいけないですよね。で彼女はもともとね、野心的だったりとか、すごく人気者で、ポピュラーという歌をすごく無邪気に歌うんだけど、それはまあこの流れで言うところのいわゆるポピュリズムですよね。今回の日本語歌詞にあったかどうだったか忘れちゃったんですけど、もう政治家だろうがポップシンガーだろうが何でもかんでもポピュラーさが一番大事な、何をしたかや何を言うか以上にポピュラーたれというふうに一曲通して言うんですよ。もうそれがね、彼女の天真爛漫さ、そして野心の高さ、向上心の高さがすごく伺える素敵な曲ではあるんですけれども、彼女のその先を考えるとちょっと胸が、私たちはね、もう知ってますから、彼女の過去編というか一番冒頭に来ている彼女が、まあ今どういう、場所にいるかっていうのを私たちは知ってますよね。で、まあグリンダに関しては先ほどもあらすじでお話ししたんですけれども、何でも持ってる、みんなから愛されて素敵な両親がいて、アッパーアップランドから来たガリンダアップランドというお名前で、まあね、いいところの娘さんなんだなっていうのがわかります。ただ私たちもうね、すでに見ていると思うんですけれども、あのシャボン玉の機械、グリンダは足で操作してましたよね。ということは、やはり彼女はずっと魔法が使えるようになりたかった、彼女は魔法が欲しいと思っていたけれども、やっぱりあの時点でもエルファバが死んだと言われているあの時点でも、まだ魔法は彼女は手にしていないんだなということがわかります。ただ彼女は人気を操るのが得意だからあの地位にいるのだなというのが分かってくるわけですね。なので、なんていうんですかね、先ほども申し上げた通り、実力のないものが、不相応な場所に立っている時に私たちが感じる嫌悪感みたいなのを、物語の中では描いていますが、その視線は彼女にも向けられるようになっています。ただパート1ではそこまででもないかもしれないですね。やっぱりなんかアリアナが良すぎて、なんかそういうことを思えないっていう感じもありますね。で、まあやっぱりね、オズダストホールの中でのシーンはすごく印象的だと思うんですが、それまで反目し合ってた2人、反目し合ってた2人のさ、なんか武道の授業とかさ、やりながら、あとご飯のステーキを切りながらみたいな、あの、What is this feeling? のナンバーに合わせた映像もすごく素敵だったけど、私たちの友情の始まりはここからというオズダストホールでのダンシングスルーナイトか、あのシーンはねすごく良かったですよね。彼女は他の人から、他人からの見られ方を一番気にしてるから、いやエルファは他人からどう思われても平気なのかなみたいな、いやそんなことないっていうのを気づくわけなんですよね。それで彼女たちはこんなパーティー2人で抜け出しちゃおうをやっちゃうわけですよね。でそこからラストに向かう前にちょっとだけフィエロの話をしたいんですけれども、私ね、ごめんなさい、あんまりねネガティブな話聞きたくない方はちょっと飛ばしていただいたらと思うんですけども、私はやっぱりね、フィエロに恋する、エルファバがフィエロに恋する感じが全然わかんないんですよ。このガリンダはいいんですよ。ガリンダはなんだ、もうさ、ロマンチックラブイデオロギーを内面化してる女だから、私彼と結婚するみたいな、なんか なんか私たち、なんていうの、お互いお似合いだよね、みたいな、私たちパーフェクトだよね、みたいな感じをやってるんだから、お互いそう、なんだ、深く考えずに物事を見ていくタイプだと思うから、まあまあ、それは、彼女にとっての恋愛はそうなんだろうなと思うんですけれども、エルファバがね、フィエロ好きになるのがね、結構唐突な感じがして、今回の映画版では、出会い頭で、あ、フィエロは、差別とかしないやつなんだ。肌の色でなんかどうこう見ないんだ。みたいなのがわかるんだけど、その後ライオン一緒にさ、救出するときも、なんで好きになるのかわからない友達止まりだよって思っちゃうんですけど、まあでも彼女にとって初めて何にも肌の色を気にせずに受け入れてくれた人、になるのかなと思うんですよね。まあでもそれはマダム・モリブルもそうだから初めてではないか。マダム・モリブルに関しては今後この後、力を証明してねっていうのが言われてるから、まあ彼女がそこにいるだけでいいって思えた人はもしかしたらフィエロが初めてっていうことかもしれないですね。というところでなんかフィエロは納得あんまりできないんですけれども、ラストに行きたいと思います。でラスト、彼女がまあセンチメンタルマン、ね、歌った後、彼女はやそれまでねオズの魔法使いに会ったら緑の肌を直してもらおうって、緑の肌直してもらったら私今まで欲しかったもの全部手に入れられる、だってずっと彼女は欲しかったんですよ。親からの愛だって欲しかったし、友達、まあもうその時にはねグリンダがいるけど、友達だって欲しかったし、なんか妹からも恥ずかしいお姉ちゃんだと思われたくないし、みんなから祝福された自分でありたいって思ったんだけど、そうじゃなくて私が緑の肌のことを一番気にしてたのは私だなってあそこで分かって、だからこそ動物が迫害されていることをどうにかしてほしいっていうふうに言うんですよね。でディファイング・グラビティもまあもうね名曲だから私がどうこう語るのもあれですけど、もういい加減にしてて、もうなんであんたいつもそうなっちゃうのってかっかしちゃって、もうってもうちょっとさ大人に振る舞ったらみたいな感じの喧嘩私たちもしますよね。であんたこそなんかもういつも野心がすごくてギラついてて全くみたいな、ギラついてんのこっちにも分かっちゃってんだからねみたいな感じの、あの喧嘩からの選んだ道だから、あなたが選ぶ道がね最後まで幸せであることを祈ってるよっていう、あれはすごく良かったですよね。でなんかね解釈としてグリンダは本当はエルファバと一緒に行きたかったけど行けなかった、彼女は捕まってたから行けなかったっていう風に書いてる人がいたんだけど、それよりも先に何だろうな、もっと明確にあなたがこの道を選んだんだよねって言ってたので、もう一緒に行かない、もうグリンダはこのそこで道を分かつと決めたという、あの決意こそが素晴らしいものだと思うので、それはねまたちょっと映画版だからよちょっとそういう風に見えちゃったのかなという風に思いましたね。で、今回映画版でオリジナルのシーンですよね、飛翔のシーン、あれが素晴らしかったですよね。もうさもうちょっとしなんだろうな、やっぱりこのさミュージカル版の人たちもこのミュージカル版をもともと見てた人たちもあれを超えなきゃいけないじゃないですか。あの舞台の生で見るあのシーンを超えるにはあそこに新たに私たちに、送られてくるメッセージが必要だと思うんですけど、あれは本当に素晴らしかった。ああいう子供の頃の自分との対峙みたいなのすると言ったらちょっとチンケになりがちじゃないですか。でもなんかうまい加減でそうなってないんですよね。このエルファバが、あ、やっとここで自分のことを受け入れることができたんだ。だから自分と自分、過去の自分と手を取り合って、ここから、飛翔することができたんだっていう、あの喜び。それがスクリーン越しにすごく伝わってくるから、あのシーンは涙なしでは見れない最高のシーンになりましたよね。 長年いろんな人から迫害されて疎まれてきたけど、やっとここで彼女は自分で自分のことを愛そうってあそこで決めたんだなというのが、このなんていうんですかね、長年エルファバのファンをしてた私たちもうわーってうわーになっちゃった感想がすいません。そこがねすごく感極まるポイントでしたね。でそこからこのもう魔女としての矜持をあそこで見せるわけじゃないですか。ほら見てみろ、俺のこと探したかった、虹の空を探せっつって、もうさ本当良かったですよね。もう誰にも縛られないし、なんか誰からも引きずり下ろされない、私はもう飛び立つんだっていうところで、もうエルファバが飛翔していって、それで To be continued ってなる映画の終わりの良さこんなにうわーってなる映画、またうわーって言っちゃったけど、ありますか？なかなかないんじゃないですか。すごくいい、ね、一幕の終わりとしては最高にいい終わりだったと思います。ということで、ちょっとこの後2幕の話をしたいと思いますので、ここから先聞かれたくない方はどうぞここまでにされてください。ではちょっとね2幕の話するんですけど、どうなると思いますか？オリジナルのストーリーが出るのかな？私さっきお話ししたんですけど、オープニングにいたあの馬上の人は誰だったのか、あの馬に乗ってる人は誰だったのか。だって馬に乗ってるキャラクターはこの映画の中では一人しか出てないんですよ。それはじゃあ誰なんだと思うんですが、でも多分ね、選んだ道、あなたの選んだ道を尊重するっていう歌を歌ってるのに、やっぱり私はグリーンだとね、最後手と手を取ってまた一緒に、なんだろうな、国を治めるとこまではいかなかったとしても、裏のねフィクサー的なことになれたらいいなと思うんですけど、フィエロなのかとやっぱりちょっとね思っちゃいますね。だってフィエロのさ、まあ、2幕になったらわかるよ。なんか頭空っぽのカカシ頭じゃないんだよ、本当はフィエロってってことじゃないですか。それかそもそもオズの魔法使いのカカシだって、そもそもお前は頭がいいやつじゃんみたいな感じになるじゃないですか。だからそれはわかるんだけど、なんだろうな、もうちょっといいんだよな。で、あとですね、これもうずっと私がツイッターで言ってるんですけど、この第2幕メインのナンバーがフォーグッドしかない問題あれが映画版どうするのかなって。もちろん今ね、この第1幕見てもらわないとどうにもならないから、プロもガツンガツにやってますけど、でまあそれでね、もちろん成功しています。で、じゃあ第2幕ですよ。で、次もしシンシア・エリボが主演女優賞取れたら、オスカー取れたらイゴットが達成するっていうストーリーも見たいじゃないですか。ただ第2幕物語として、ごめんね好きな人、ちょっと薄いんだよな。私はとしてはやっぱり第1幕までが割に良かった。まあでもね、第2幕はあ、そういうことだったんだっていうネタバレターンになってくるじゃないですか。あのシルバーの靴はあれによってルビー色にみたいなさ、あ、僕が心をなくしちゃったんだとかさ、そういうターンになってくるから、なんかちょっとどうですかね、難しい。でもまあ第1幕見た人が2幕見ない、まあでも2幕見なくても成立しちゃってんだよな、面白いから2幕見ないってことはないとは思うんですけど、どうですかね、ショーとしてというか映画の作品一本単体としての出来栄えがどうなるか。まあでも、なんだろうな、衣装デザインとか今回みたいにプロダクトデザインとかはね、もう約束された美しさでしょうから、もう撮り終わっているところだと思うので、あとはね、このちょっとメインナンバーが弱いんじゃないか問題、ディファインググラビティ歌わないとまずいんじゃないか問題をはらみながらの第2幕、11月のね、今年また感謝祭のシーズンに もうね、公開が決定していますけれども、どうなるのか楽しみだなと思っております。では、大変長くなりましたが、皆さん国際女性デーの、ということで今日はね、ウィキッド紹介いたしました。まあ、なかなかここまで長いの最後まで聞いてくださってる方は少ないとは思うんですけれども、最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。こんなにね、素敵な気持ちにさせてくれるミュージカル、久々に見たなと思いますので、また、私も何回か劇場に足を運びたいと思います。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをフォローしに参ります。私の SNS でも映画の話たっぷりしてますので、よければフォローお願いいたします。ではまた次回、失礼いたします。